きっとずっともっと長泉町議会未来泉ナンバー21820265月1日令和8年3月定例会発行静岡県駿東郡長泉町議会発行責任者議長宮口義孝郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828電話055-989-5526ファックス055-986-5905 E メール議会アットマークタウン長泉 .lg.jp 音訳は声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けします。特集行財政変革で未来に向けた基盤の構築を金剛のすくすく育て長泉キッズは南意識の中尾大和くんです。僕たちの未来大丈夫？行財政変革で未来に向けた基盤の構築を。令和8年度予算。新年度のお金の使い方を中心に審議した3月定例会。令和8年度は過去最大の約102億円の税収入を見込む一方、行財政の取り組みとして約200項目。約3億円の歳出予算削減となります。変革による事業の見直しや効率化と住民満足度の向上をどう両立するのか、そんな視点で審議しました。議会が注目、新年度の事業。文化センター整備事業、5億2743万円。乳児等通園支援保育室運営管理費、子ども誰でも通園制度、58万円。福祉会館施設整備事業、4500万円。RS ウイルス予防接種事業、1224万円。令和7年度、延べ利用者数、約8万6000人。大規模改修でより利用しやすい施設へ。文化センター整備事業、5億2743万円。施設の利用環境の向上を図るため、8月から13ヶ月間休館し、照明の LED 化やトイレの様式化、空調設備、ホール、天井脱落防止等の大規模改修を実施する。質疑ピックアップ。天井にワイヤーを設置し、床への落下を防止。質問。ホール、天井脱落防止対策の工法は？答え。吊り天井、梁の部分にワイヤーを設置し、大規模災害時に天井が脱落した場合でも、床への落下を一時的に防ぐ、フェイルセーフ工法で改修を行う。長泉小学校築年数62年。学校施設整備基本方針、長寿命化も視野に見直し。学校施設整備基本方針見直し事業、810万円。近年の建築費や資材費の記録的な高騰を受け、学校ごとに建て替えを順次行う方針について、長寿命化も視野に見直しを行う。質疑ピックアップ。劣化状況を調査し、今後の方針を検討。質問。長泉小学校と南小学校の耐用年数評価調査はどのような業務か。答え。建物の構造体の劣化状況を調査し、耐用年数として評価するもの。これにより、今後何年程度活用可能か把握し、建て替えか長寿命か改修を検討する資料として活用できる。議員が取材、ピープルズボイス、木 きっとずっともっと。大規模改修で安全な施設に。文化センター整備事業は大きな予算ではありますが、安心安全を考えると改修せざるを得ないと思います。下戸狩土屋さん親子。調査で安心な学校に。子どもたちがお世話になる小学校ですので、安心安全に通学できるように調査をお願いします。竹原渡辺さんファミリー。子ども誰でも通園制度利用料1時間300円。中央保育園2階に新設プルット。本格運用開始。子ども誰でも通園制度。乳児等通園支援保育室運営管理費。子ども誰でも通園制度58万円。保護者の就労などの要件を問わずに子ども1人につき月10時間を上限とし、時間単位で保育施設などを利用でき、保育士から育児に関してアドバイスも受けることもできる子ども誰でも通園制度の本格運用を開始するもの。質疑ピックアップ。利用時間の超過は1日1800円。質問。利用予定時間を超過した場合はどのように対応するのか。答え。長泉町緊急保育事業実施要項による緊急保育として預かり対応を行う。超過した部分の利用料は1日あたり1800円としている。議員が取材、ピープルスボイス。きっとずっともっと。親子にとって大切な時間に。家で子育てをしていると大変さや孤独を感じることがあります。この制度は子供にとっても新しい経験の機会。親としても少しほっとできる大切な時間になると思います。下戸狩吉田さんファミリー。地域産業立地事業費補助金額最大4億円。工業団地隣接地に新しい企業が進出。企業誘致を促進し経済活性化。地域産業立地事業費補助金8060万円。企業誘致を促進し地域産業の高度化及び経済の活性化に寄与するため、町内へ進出する企業に対して、土地取得費、新規雇用者数に応じて、県との協調により補助金を交付するもの。質疑ピックアップ。令和8年度進出企業に補助金を交付。質問、制度及び対象企業、補助内容は。答え、町内に立地した企業に対し、用地取得費と新規雇用にかかる経費の一部を県と協調し補助するもの。対象企業は長泉一式工業団地の隣接地にて、令和8年度創業開始予定の木材加工機材の製造企業。補助内容は用地取得費の 20%、7860万円及び新規雇用1人当たり100万円を2人分200万円となる。令和7年度福祉会館利用者数約5万人。エアコン更新で快適な福祉施設に。福祉会館施設整備事業4500万円。地域福祉の拠点として様々な福祉サービスが提供できるよう、地域福祉基金を活用し、福祉会館の老朽化した空調設備を更新する。質疑ピックアップ、様々な効果に期待。質問、改修における光熱費等の削減効果は？答え、更新することで省エネ性能が向上し、電気使用量の削減が見込まれる。現在、年間600万円の光熱費がかかっており、おおむね20から 30% 程度の削減が期待され、 年間100万円前後の削減効果が見込まれる。また、故障リスクの低減や快適性の向上、温室効果ガス排出削減などの効果も期待される。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと、使用できない場合は早めに周知を。会館はお風呂があるため多くの人が来て滞在してもらい、交流の場、出会いの場にもなっています。会議で使用しているので、エアコンの工事期間で使用できない場合は、日程を早めに教えてほしいです。シニアクラブの役員の皆さん。北小学校グラウンド、令和7年度利用者数、約2万3000人。北小グラウンドを一新、全照明を LED 化。北小学校グラウンド夜間照明 LED 化改修工事3000万円。北小学校夜間設備の老朽化に伴い、夜間照明の LED 化改修工事を行うもの。質疑ピックアップ。今後使用料改定を検討。質問。改修後の照度と、改修による使用料の改定はあるのか。答え、照度については、現状と同規模の照度となる。使用料の改定については、今後、行財政運営の変革の一環として検討を進めていく。
1歳以下、RS ウイルス感染率 50% 以上。予防接種で胎児の安心を。RS ウイルス予防接種事業、1224万円。予防接種により、妊婦の体内で作られた抗体が、胎盤を通して胎児に送られることで、新生児及び乳児における RS ウイルスによる呼吸器疾患の重症化を予防するため、妊娠28週から36週6日までの妊婦に対して、予防接種を行う。質疑ピックアップ。無料で予防接種可能。質問。接種見込みと接種単価及び接種者の自己負担額は？答え。対象者は400人を想定しており、1回あたりの接種単価は31,900円。A 類疾病の定期予防接種となるため自己負担額はない。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。予防接種はとても重要。予防接種で重症化が防げることは大変重要なことだと思っています。長泉町は子どもの医療費負担がないことも大変ありがたく思っています。下戸狩、紅林さん親子。旧富士世紀製造所跡地敷地面積。約2万5000平方メートル。準備が進む学校施設整備。旧富士世紀製造所跡地解体工事。1億2600万円。令和6年度に取得した旧富士世紀製造所跡地において、汚染土壌処理や既存建物の解体工事などを行うもの。質疑ピックアップ。解体工事に合わせて汚染土壌を搬出。質問。学校を建設する際に再度土壌汚染状況調査を行うのか。答え。汚染土壌調査の結果を経て解体工事に合わせて汚染土壌の搬出を行うため、その後の土壌汚染状況調査は必要ない。条例制定。令和8年4月1日から令和8年6月30日までの間における長泉町議会議員の議員の議員報酬の減額に関する条例。議員報酬の減額を通じて議員も率先して身を引き締め、財政健全化と持続可能な地域発展を目指すため、令和8年4月1日から6月30日までの間、議員報酬を 3% 減額するもの。公開します。審議した議案と議員ごとの賛否、30議案を可決。審議に参加した議員の名前をお伝えします。大沼正明、広末美香、土山淳、高田正直、安田光子、石川美穂、植松秀樹、杉森健治、井出春彦、若林徹、下山和則、長野真嗣、堀内博、小永井浩一、福田明、議長、宮口義孝。なお、議長は、議事進行を行うため、賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ、採決に参加します。議案ごとに結果をお伝えします。同意、第4号。長泉町固定資産評価審査委員会委員の選任。欠席1名、石川議員。賛成多数で可決。議第29号。長泉町職員の給与に関する条例、及び長泉町企業職員の給与の種類、及び基準に関する条例の一部を改正する条例。欠席1名、土山議員。賛成多数で可決。議第30号。長泉町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例。全会一致で可決。議第31号。長泉町立保育所などにおける乳児等のための支援給付にかかる利用料に関する条例。欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第32号、長泉町行政手続き条例の一部を改正する条例。全会一致で可決。議第33号、長泉町印鑑条例の一部を改正する条例。全会一致で可決。議第34号、長泉町職員等の旅費に関する条例。欠席1名、土山議員。賛成多数で可決。議第35号、長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例。欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第36号、長泉町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。全会一致で可決。議第37号、長泉町精神障害者医療費助成金支給条例の一部を改正する条例。欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第38号、長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。欠席1名、土山議員、反対1名、福田議員、賛成多数で可決。議第39号、長泉町火入れに関する条例の一部を改正する条例。全会一致で可決。議第40号、長泉町消防団条例の一部を改正する条例。欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第41号、長泉町消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例。全会一致で可決。議第42号、令和7年度長泉町一般会計補正予算第6回。欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第43号、令和7年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算第4回。 欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第44号、令和7年度、長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算、第2回、欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第45号、令和7年度、長泉町介護保険事業特別会計補正予算、第3回、欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第46号、令和7年度、長泉町土地取得事業特別会計補正予算、第1回、欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第47号、令和8年度、長泉町一般会計予算、欠席1名、土山議員、反対1名、福田議員、賛成多数で可決。議第48号、令和8年度、長泉町国民健康保険事業特別会計予算、欠席1名、土山議員、反対1名、福田議員、賛成多数で可決。議第49号、令和8年度、長泉町後期高齢者医療特別会計予算、欠席1名、土山議員、反対1名、福田議員、賛成多数で可決。議第50号、令和8年度、長泉町介護保険事業特別会計予算、欠席1名、土山議員、反対1名、福田議員、賛成多数で可決。議第51号、令和8年度、長泉町水道事業会計予算、欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第52号、令和8年度、長泉町下水道事業会計予算、欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第53号、令和8年度、長泉町土地取得事業特別会計予算、欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第54号、長泉町道路線の廃止、欠席1名、土山議員、賛成多数で可決。議第55号、静岡県市長総合事務組合規約の変更、全会一致で可決。章第1号、専決処分の報告及びその承認。令和7年度長泉町一般会計補正予算第5回。欠席石川議員、賛成多数で可決。発議第2号。令和8年4月1日から令和8年6月30日までの間における長泉町議会議員の議員報酬の減額に関する条例。欠席土山議員、賛成多数で可決。町民の関心、議員の視点、一般質問。町の様々な課題などについて、議員が自身の考えや提案も含めて町に考えを聞く一般質問。議員ごとの視点、着眼点も見えてきます。3月議会では9人が登壇。あなたはどの視点に共感しますか？子育て、教育。高田議員、学校給食費の無償化に対する町の対応は？土山議員、安心して子育てのできる町づくりを。石川議員、特に支援の必要な児童に対し柔軟な対応を。長野議員、児童生徒に SNS の注意喚起を。 暮らし、高田議員、行政サービスに生成 AI の活用は、堀内議員、ツインデジタル導入で効率的行政運営を、まちづくり、杉森議員、公共資産から収益を得る自立型財政にシフトを、小永井議員、減らした財政調整基金の回復は、石川議員、多様な人材を幅広く確保するための手立ては、長野議員、行政運営に町民をどう取り込むか、福田議員、重点政策を選定する予算編成の考え方は、防災、交通、大沼議員、町民の生活に関わる法律改正への対応は、堀内議員、小規模火災でも防災計画での救済措置を。以上。
高田議員による議員のお作法、初心を忘れず、謙虚な姿勢を貫きます。広末議員による議員のお作法、一般質問の日は、ういろうりで発声練習をして緊張をほぐしています。高田正直議員の一般質問です。子育て、教育について、高田正直議員の視点。学校給食のさらなる充実を図りつつ、町の財政的なバランスを含め、学校給食費無償化へ取り組んでもらいたい。学校給食費の無償化に対する町の対応は、答弁、正確な情報提供を行い対応していく。質問、今後の学校給食費の改定に対する基本的な考えは？答え、令和8年度から小学校給食費を月額5500円に引き上げを予定しているが、国の学校給食費の抜本的な負担軽減、いわゆる給食無償化で、国の定める児童1人当たりの支援基準額は1ヶ月5200円であり、300円の差額が生じる。令和8年度はこの差額に、国の重点支援交付金を充当し、保護者の負担を軽減する予定。今後は物価変動や給食無償化の運用状況などを考慮し、毎年度適正な給食費を検討していく。国の基準額と町の給食費との差額が継続的に生じた場合の対応は？答え、令和9年度以降の国の基準額と町給食費との差額が生じた場合には、国の制度運用や交付金などの有無、保護者負担に関する他市町の対応状況に加え、町の財政状況も十分に勘案した中で慎重に判断する。質問、国の給食費無償化に関する正確な情報提供が必要であるが、町の考えは？答え、より丁寧な対応を図るため、学校と保護者の連絡手段である C ラーニングなどを通じて情報提供を行うとともに、町広報、公式 SNS やホームページなどに掲載していく。言葉の説明、C ラーニングとは、出席管理やアンケート、教材配布や保護者からの連絡などが手軽に可能となる学習管理システムのクラウドサービス。言葉の説明終わり。行政サービスに生成 AI の活用は？答弁、業務定着により、より一層の効果が見込まれる。質問、どのような業務に生成 AI を活用しているか、また導入による効果や成果は？答え、 令和7年度から実証導入しており、会議録の作成や構成、情報収集や調査など、業務の効率化が図られており、削減できた時間は約563時間となる。質問。今後の生成 AI の導入で住民サービス向上につながる施策は？答え。ホームページで24時間対応可能な自動回答システムなど、住民サービスの向上に向けて検討している。質問。サイバー攻撃に対するセキュリティ対策は？答え。高度なセキュリティの行政専用ネットワークで管理され、情報漏洩などの懸念は極めて少ないと考える。質問。学校教育で児童生徒が生成 AI を使用することについての考えは？答え。生成 AI の利活用に際しては、学習・指導要領に示す資質・能力の育成につながるのか、教育活動の目的に達する観点で効果的であるのかを考えていく必要がある。質問。生成 AI に関する教職員の教育は？答え。質の高い教育の提供や学校への信頼感を高めるためにも、町独自で計画的に取り組む必要性がある。土山淳議員の一般質問。子育て・教育について、土山淳議員の視点。既存事業にも目を向け、多くの方に支援の手が伸びるよう周知、改善をしていくことが重要と考える。安心して子育てのできるまちづくりを。答弁。可能な限り支援を行うよう努めていく。産後ケア事業について。質問。事業の現状と令和6年度と令和7年度の利用状況は？答え。令和7年度から産後1年以内であれば、家族や心身の状況に関わらず利用できるよう対象者を拡大したことに伴い、実績も増加している。質問。他の市町も受け入れの指定施設が同じになっているが、受け入れ体制は十分か？答え。指定施設ごとに1日あたりの利用者数の上限が設定されているため、希望に沿うことができない場合もあるが、他の施設や別の日で調整を行うなどの対応により、可能な限り受け入れができるように努めている。指定施設以外の病院などで出産した場合の対応は？答え。指定施設の中には、そこで出産された産婦に限って受け入れをしている施設もあるが、指定施設以外で出産された産婦についても受け入れている施設がある。その場合には、対応可能な施設で調整を行うなど、産婦に寄り添った支援をしている。質問。父親向けの育児参加プログラムの事業内容や参加人数は？答え。父親向けの育児参加促進の取り組みとして、母子健康手帳の交付と合わせて、父子健康手帳を渡しており、父親による育児参加の意識づけを行っている。また、パパママ学級を毎月2回開催し、妊娠期から出産、育児に関する知識や父親の関わり方などの内容を講話に盛り込むとともに、沐浴の仕方を体験するなど、産後の育児のイメージを深めることにつなげている。病児保育事業について、質問、利用できなかった件数とその理由は？答え、令和7年度、利用できなかった件数は、令和8年1月末時点で5件であり、 その理由のいずれもが利用定員に空きがなかったためである。利用できなかった件数の動向については、近年増加傾向にあったが、令和6年度途中より保育士を加配し、定員を15名に拡大したことにより、令和6年度の実験に比べ減少傾向にある。質問。利用には事前登録が必要になるが、登録していない場合の受け入れ対応は？答え。利用登録がない方が当日利用を希望された場合でも、来院の際に書類を提出し、その場で利用登録を行い、利用できるよう対応している。質問。将来的に町内での病児保育受け入れ施設の設置可能性について、調査・検討はしているのか？答え。看護師及び保育士の確保や、病児保育のための新たな実施スペースの確保等、医療機関側の負担となる様々な課題があり、町内医療機関での事業実施を断念した経緯がある。なお、当該事業の利便性向上を図るべく、利用児童の送迎サービスにかかるタクシー代の実費部分について、令和8年度より新たに助成していきたいと考えている。次は杉森議員の一般質問です。まちづくりについて、杉森健治議員の視点、事務事業見直しやコストカットは行き過ぎれば住民サービスの低下、まちの活力をそぎかねない、稼ぐための投資を加速すべき。公共資産から収益を得る自立型財政にシフトを。答弁、稼ぐ視点は重要であり、民間活用を視野に入れる。稼ぐ必要性の考えを。質問、事務事業削減やコストカットは縮小均衡に陥るため、公共資産から時代や収益を得る自立型財政にシフトすべきでは？答え。行財政変革の事務事業見直しは、単に経費を削減する目的ではなく、サービス水準の適正化を図るためである。経営感覚を持ち、財源を確保していくための稼ぐ視点は、まちづくりにとって極めて重要である。今後も民間活用を視野に入れながら、新たな財源確保に努めたい。質問。コミュニティ長泉を官民合築ビルとして再開発し、建設・維持コストを民間資本で賄う手法を導入すべきと考えるが。答え。コミュニティ長泉の今後のあり方は、地域性を含め、まずは類似機能を持つ文化センターとの関係性を整理しながら、行財政変革会議での議論を踏まえた上で、今後の方向性等の検討を進めていくべきと考えている。価値を生み出す町へ。質問。専門職大学院サテライトキャンパスや、大学院大学を誘致し、若者が最新技術を学びながら起業できる地の拠点を整備できると考えるな。答え、一般的には設置主体との協議、安定的な学生確保、教員体制の整備、施設整備費や運営費に対する財政負担など多くの課題があると捉えており、当庁単独での実現は容易ではなく、国や県、また広域連携や民間関係機関との連携が必要と考えている。県が掲げる医療田園都市構想において、大学院大学計画の推進による 高度医療人材の集積が位置づけられていることから、この構想の下で統庁の役割を担っていく。質問。静岡県知事と町長のトップ戦略対談により、県が掲げる量的経営を本庁に取り込み、都市計画規制の緩和や地域未来基金の重点投資の実現を。答え。規制の緩和は無秩序な開発を招くことがないよう、土地利用の協議を進め、国、県が進める地域未来基金も現時点では具体的な方針や制度が示されていないため、町として具体的な制度設計には至っていない。県との関係も様々な行政課題において緊密な連携を図ってきており、首長同士においても日頃から顔の見える関係性が築かれている。特に企業誘致、防災対策、広域道路網整備、医療、福祉、健康施策などの広域的な対応が求められる課題は、担当部局間の協議に加え、必要に応じて首長官で直接意見交換を行うなど、機動的な対応を図っている。現時点において定期的なトップ会談を設定する考えはないが、重要な案件が生じた場合には、時期を逸することなく、適時、適切に対応していく。今後とも、静岡県との強固な信頼関係のもと、町の満足度向上と地域の発展に資する連携を一層推進していく。
小永井光一議員の一般質問。町づくりについて、小永井光一議員の視点。広報長泉で財政面の危機的状況を町民に公表したなら回復プランの公表も合わせて必要だ。減らした財政調整基金の回復は、答弁、変革に取り組み、20億円規模を維持する。町財政、質問、大型施設の建設を停止して、歳出を抑えなかった経緯は、答え、愛坪公園は平成28年度、パークゴルフ場は29年度の計画であり、コロナなど外的要因による歳出増が発生する以前より、健全な財政状況に裏付けられて事業に着手しており、これらの大型事業が財政調整基金、町の貯金の急激な減少の要因とは考えていない。質問、財政調整基金を増加させるプランとビジョンは、答え、現時点では短期的な財政状況の好転を図ることは現実的ではなく、すべての施策、事業を一度ゼロベースで再構築する変革に取り組むことが必要であると認識している。外部有識者で組織される行財政変革会議において、多角的な意見をいただきながら、全庁を挙げて変革に取り組んでいく。これにより、まずは経常的な歳出削減を図るとともに、現在進めている長泉中学校の建て替えをはじめとした今後の学校施設整備の方針を定めた上で、様々な公共資産の有効的な活用等を進め、財政調整基金残高が標準財政規模の 20% 程度である20億円程度で維持できるよう努めていく。質問、指定管理者制度を見直して、いくつかの町営施設を町の直営に戻す考えは、また固定費がかさむ大型町営施設の停止や売却について見解は、答え、施設の設置目的や 利用状況、収支状況などを評価、検証し、指定管理者制度の継続や直営への移行、さらには民間譲渡や廃止といった選択肢も含め、第3回変革会議での議論をもとに、それぞれの施設にとって最も望ましい将来像の検討を実施していく。施設利用料金は第4回行財政変革会議で行政サービス水準の適正化、効率的な行政サービス体制のテーマのもと議論いただいた上で、受益者負担の適正化の観点や施設の維持管理コスト、他市町の状況、利用者の負担感を勘案して検討を進めていくことを計画している。企業誘致。質問、民間企業の知見を生かした長泉インター周辺の企業誘致を。答え、企業誘致は土地の形状や区域の面積、周辺の土地の状況や土地の価格などによって選択すべき開発手法は変わってくる。令和は12年創業を目標に冷凍倉庫業を営む企業が進出を予定しており、現在関係法令の許可手続きを進めている。今後も開発計画地の条件を考慮し、最良の手法で企業誘致を進めていく。質問、町内の豊富な水資源を生かして飲料メーカーの誘致を。答え、飲料製造業は大量の水資源の確保、排水処理への対応など、立地にあたって慎重に検討すべき課題もあるため、ターゲットを絞った誘致を進める考えはなく、雇用や設備投資による税収効果などを相対的に判断した中で、誘致の可能性を探っていく。石川美穂議員の一般質問。まちづくりについて。石川美穂議員の視点。優秀な人材の確保や、職員のやる気、能力を引き出す取り組みが、住民に寄り添った施策となり、住みよい長泉へとつながる。多様な人材を幅広く確保するための手立ては、答弁、通年募集やインターンシップの導入を計画。質問、職員採用状況、課題は、答え、令和8年度の新規採用職員数は、事務職5人、幼稚園教諭、保育士4人の計9人を予定している。民間企業の採用活動が堅調であるなどの影響により、公務員志望者は減少し、大学新卒程度の事務職の受験者数においては、約3割程度減少しており、受験者数の確保と他市長を選択する内定辞退者への対策が課題となっている。質問、募集・採用に苦慮する人材確保への手立ては、答え、令和8年度において採用が困難な建築職では通年募集の実施を、事務職では通常の試験に加え、秋の試験の実施を予定している。また、学生への将来的な採用促進が期待できるインターンシップの導入に向け準備を進める。質問、民間スキルを持つ多様な人材確保に職務換算の見直しを。答え、令和6年人事院規則改正以前から民間経験が職務に直結する専門職については、初任給の決定の際に、職務経験年数を100分の100で換算している。改正後もすべての経験が無条件に100分の100で換算されるわけではなく、100分の100以下の範囲で換算するものであるため、国の換算方法の変更点や先進自治体の判断例を確認し、見直しを研究する。 特に支援の必要な児童に対し柔軟な対応を。答弁、支援が確実に届くよう学校との連携を図る。質問、会計年度任用職員の配置見直しの必要性は。答え、令和2年度からの会計年度任用職員制度の運用開始により、人件費は臨時職員制度と比較し、一人当たり 1.5 倍を超え、累計約10億円の歳出増となり、これまでと同様の配置が困難となったことから、他市町では配置されていない各種補助員、支援員などの必要性、優先度など検討をすべきとの考えに至った。質問、学校との協議は、答え、他市町との配置状況の比較を行い、各小中学校から実際の教育現場としての判断をいただき、実態と照らし合わせ、教育環境などの維持に必要な職種、人数、従事時間などの再検討を行った教育委員会案が示され、これに基づいた見直しを実施することから、今回の配置見直しで直ちに大きな支障が生じることは想定していない。質問、不安視している保護者もいる。支援が必要と判断した場合には、迅速で柔軟な対応を。答え、特別な支援を必要とする児童については、引き続き、児童一人一人に対して支援をしていく体制となっている。今後も学校現場の声にしっかりと耳を傾け、支援が必要と判断した場合には、必要な支援が確実に届くよう引き続き学校と連携協力を図っていく。長野真嗣議員の一般質問、子育て教育について。長野真嗣議員の視点、情報は町民の財産、町の目指すゴールに向けて現在地や課題を的確に発信し、住民に我がこととして捉えてもらうことが重要。児童生徒に SNS の注意喚起を。答弁、リーフレットを作成し家庭に配布している。質問、 SNS による誹謗、中傷、いじめ、個人情報の流出や犯罪被害に巻き込まれた事例が報告されている。学校でのリテラシー教育が必要では。答え、個人情報の流出やネット上の書き込み禁止、情報モラルを身につけるなど注意喚起を行っている。また、親子で話そう、家庭で作る我が家のスマホ、インターネットルールというリーフレットを配布している。チーム担任制、質問。チーム担任制導入の学校が増加している。複数の目で児童生徒の得意を見出す工夫を。答え、教員からは児童をみんなで育てようとする意識が芽生えたこと、児童からは相談する先生が増えたことなどがメリットとして挙げられた一方、責任の所在の曖昧さなどが課題であり、効果を他自治体の状況を注視し情報を収集していく。学校図書館補助司書廃止。質問、学校図書館補助司書廃止に伴うサポート体制は。答え、各学校に地域学校共同本部が設置されていることから、必要に応じて学校とボランティアが共同して学校図書館の運営を進め、さらに町民図書館の司書がサポートしていく。行政運営に町民をどう取り込むか。答弁、町民と状況を共有し、理解、協力を得ていく。質問、行政運営の基本方針に、町民と共にゼロベースで真に必要なサービスを問い直すとあるが、どのように町民を取り込んでいくのか。答え、町の行財政変革への認識を町民と共有するため、2月町広報にて特集を掲載した、 今なぜ何のために見直しをしなければならないのかといった認識を町民と共有することが必要不可欠で、引き続き町広報やホームページの活用に加え、様々な機会を捉え、直接丁寧な情報提供に努め、町が一体となった変革の取り組みを推進していく。行財政変革の取り組み。質問、歳出削減の主なものは？答え、学校関係の会計年度任用職員の配置見直しによる34人の削減で約1億円。職員の地域手当の引き下げによる約4000万円など、全庁的な見直しにより約200項目、約3億円の削減を8年度当初予算にて実施した。質問、町民との情報共有、情報発信のあり方は？答え、行財政変革による事業の縮小や廃止を含め、重要施策などの進捗について、町広報やホームページなどでその経緯や必要性など適切に住民に伝えていく。
大沼正明議員の一般質問。防災・交通について、大沼正明議員の視点。昨年、道路交通法や災害対策基本法など、住民の安全・安心な生活に関わる法律改正があり、町も法律改正への対応が必要だ。町民の生活に関わる法律改正への対応は、答弁、町広報や町ホームページで周知徹底する。防災気象情報。質問、昨年8月の大雨での土砂災害警報で、元長久保区の一部に避難指示が出た。消防団の活動内容、避難所開設状況、避難者数は？答え、消防団員全員を招集し、対象地域の巡回と警戒活動を実施した。区公会堂を避難所として開設し、対象地域に避難指示を発令したが、避難者はいなかった。質問、昨年12月、気象庁と国土交通省は、新防災気象情報の運用を、今年5月下旬から始めると発表した。特別警報や危険警報など、これまでにない大きな情報改変になる。どのように社会に定着させ、避難行動につなげる考えか。答え、町として5月号広報や町ホームページで新たな制度の周知を図る。また、例年実施している浸水想定区域などを対象とした説明会や区長会、自主防災会連合会会議などの各種機会で周知・啓発したい。道路交通法の改正。質問、今年9月から生活道路の法定速度が 60km から 30km に引き下げられる。交通規制にかかる路面表示や標識の設置が必要ではないか。答え、交通規制にかかる路面表示や標識の設置の判断は、県公安委員会が行うため、町は制度改正の周知を7月号広報や町ホームページなどを活用し実施する。質問、今年4月から16歳以上が自転車で交通違反をした際、反則金納付を通告できる交通反則切符制度が始まる。青切符。町は自転車通行の安全確保の施策を考えているか。答え、町ホームページを活用し、歩道を通行できる状況の例示や、歩道を通行する場合に歩行者がいる状況を最優先し、自転車が徐行や停止の対応をする必要があることなどを周知・徹底する。また、裾野警察署と連携して、啓発活動を実施する。質問、昨年発表された静岡県の自転車通行でのヘルメット着用率は 9.9% で、 全国ワースト6位だった。着用率向上は町として取り組むべきものと考える。ヘルメット購入女性の考えは？答え。高校生の所持の義務化など着用の動きも進んでいるため、購入補助は考えていない。災害対策基本法改正。質問。福祉サービスの提供が明文化された。防災と福祉の連携が重要と考えるが。答え。町はこれまで福祉関係団体と各種会議や訓練で連携している。今後も防災と福祉の連携体制の構築に努める。質問。町からの要請で福祉会館に設置される災害ボランティアセンターへの支援は？答え。災害ボランティアセンターの運営は社会福祉協議会が主体となる。町は災害対策本部との連絡調整、情報提供、資機材の確保、および財政支援を担い、連携し、被災者支援をする。福田明議員の一般質問。まちづくりについて、福田明議員の視点。不交付団体として43年間、健全財政を維持してきた。制度の制約もあり、財政的に厳しくなってきたが、住民サービスは維持すべき。重点政策を選定する予算編成の考え方は、答弁、総合計画に基づき、効果的、効率的に配分する。予算編成の重点は、質問、予算配分の重点はどのような基準で決めるのか。答え、当初予算の編成は、町の最上位計画である総合計画に掲げる目指す町の姿の実現に向け、長泉町予算の編成及び執行に関する規則に基づき、予算編成方針を作成し、限られた財源を効果的、効率的に配分している。重点とする政策分野の選定や予算の配分は、総合計画に定める基本目標を基軸としながら、実施計画において、事業の進捗状況や財政状況などを踏まえて判断している。質問。事業の見直しをする予算で廃止事業は十分な説明を。答え。事業の廃止や縮小について議論を進める前段階として、当庁が置かれている厳しい財政状況や将来への影響などを町民に正確に分かりやすく伝える必要があり、2月町広報で特集を組んでいる。この現状の認識を町民と共有した上で、行財政変革会議において事業の見直しを進め、特に廃止や縮小を伴う場合には、その必要性や経緯などを様々な媒体を通じて町民に理解されるように、丁寧な情報提供に努めていく。不交付団体としての要請。質問。補助金や給付金などの減額がある普通交付税の不交付団体として制度改善の要請は。言葉の説明。不交付団体。国から地方交付税をもらわなくても、自分たちの税収だけで財政が成り立つ自立した自治体のことです。説明を終わります。答え、各種制度改正に対する要望は、県内の不交付団体の首長が、令和6年度から共同で要望活動を行い、当庁も令和6年度は副町長、令和7年度は町長が総務省の政務官に、直接要望を行っている。また、財務省への要望をはじめ、静岡県町村会などを通じての要望活動も継続的に行っている。特定健診の向上。質問。健康診断時にオプションとして、睡眠時無呼吸症候群の検査を導入できないか。答え。 町の国保特定健診は、国が定める標準的な健診・保健指導プログラムに基づき実施しており、検査を導入する予定はないが、問診票に睡眠で休養が取れているかの項目を設け、健診受診時の医師による指導や、受診後の特定保健指導において、睡眠の量・質の確保の重要性の指導や、必要に応じて睡眠時無呼吸症候群の可能性による受診勧奨を行っている。質問、特定健診の受診率をどう捉え分析しているのか。答え、特定健診の受診率は令和6年度で 48.9% になり、前年度から 1.2 ポイント上昇しており、この数値は県内でも上位に位置している。この受診率は医療機関での個別検診、日曜日の集団検診や人間ドック受診費用の助成など受診機会の確保に努めてきたことが受診率の向上につながっている。堀内博史議員の一般質問。暮らしについて堀内博史議員の視点。住みたい町、住んでよかった町、未来を見据えた住みよい町とするため、何ができるか、何をすべきか。ツインデジタル導入で効率的行政運営を。答弁、先進自治体の活用事例などを研究していく。質問、ドローンを活用したデジタルツインは防災にとどまらず、消防、建設、農林水産、脱炭素、地域資源の保全、空き家の保全状況確認、埋蔵文化財の調査など、多様な業務の活用が期待されている。現地撮影からソフトウェアによるデジタルツイン生成の一連のワークフローを短時間で完結でき、素早く正確に情報取得ができる。町が進める業務効率化の一助となるデジタルツインプロジェクトの導入は、言葉の説明、デジタルツイン、現実世界のデータをもとにコンピューター上に現実そっくりの仮想空間を再現する技術のことです。説明を終わります。答え、ドローンは大規模災害発生時に被害現場の状況把握を安全かつ早期に行うことで、迅速な人命救助などの災害対応につなげる目的で活用し始めた。まずは目的に沿った活用に注力するため、ドローンの免許取得や訓練をしていきたいと考えているが、将来的にドローンの活用の幅を広げる観点で、先進自治体の活用事例などを研究していく。質問、主権者教育の今後の取り組みは？答え、多様化する新たな課題に対してどのように対応すべきかを考える教育へと変化しており、主体的に社会参加する力を養い、身近な社会や世界に目を向け、未来の社会を築いていく重要な取り組みである。児童生徒が主体的かつ民主的に社会へ参画する意識を高めたい。小規模火災でも防災計画での救済措置を。答弁、計画に記載するのは適当でないと考える。質問、森林火災や密集地による大規模火災は強風や少雨などの気象状況によりその規模は拡大している。火災の大半は不可抗力によって発生し、延焼することでその被害に遭った方は生活が一変してしまう。町ができる当事者への救済措置は。答え、公的支援が受けられるものとして、大規模火災が発生し、建物などに被害を受けた場合、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給が適用される場合がある。適用は自然現象により生ずる自然災害において、同法施行令に定める等以上の世帯が全壊する被害が発生した市町村の区域が要件となる。町では 見舞金の支給や固定資産税などの減免、町営住宅への入居や家賃の減免などの支援がある。質問、火災による被害の大小の線引きは難しいが、被災者が前向きとなる救済措置が必要だ。地域防災計画に明確な支援策を記載すべきでは。答え、災害対策基本法により、地域防災計画における火災は大規模火災について定めるとされており、小規模火災について記載することは適当ではないと考える。火災の状況は様々なケースがあり、規模の判断は難しい。延焼が拡大した場合は、必要に応じて災害対策本部体制を取り、適切に対応したい。
より読んでもらえる広報誌に、広報校長常任委員会視察研修。他市町の取り組みを自分たちの目で捉え、議会広報に還元。1日目、栃木県高根沢町。議会だよりの編集方針や議会報告会の運営をテーマに、栃木県高根沢町を視察。高根沢町では、あえて余白を入れ、すっきり読みやすい紙面にしたり、本会議に傍聴に来た方へのインタビュー記事を掲載し、生の声を掲載するなどの取り組みを行っており、長泉町でも新たな特集記事の考案や、記事構成の際に積極的に取り入れていきたい。2日目、町村議員広報クリニック。東京都千代田区。通常の広報クリニックとは違い、講師の方のクリニックに加え、参加する他町村の議員同士でクリニックを行う形式であったため、同じ立場でありながら様々な視点から課題点や見え方、評価点などを今一度認識することができた。これからも町民の皆様との双方向のコミュニケーションツールとなるよう、日々研鑽に取り組んでいきたい。町の取り組みを PR、全国から視察を受け入れました。日付、議会名、視察テーマの順にお伝えします。令和7年、7月3日、神奈川県愛川町、地域産業の創出について、7月10日、埼玉県所沢市、水道料金について、7月16日、宮城県石巻市、子育て支援施策、移住定住施策について、7月28日、新潟県五泉市、議会広報について、7月30日、香川県三豊市、議会広報について、令和8年、1月20日、茨城県、常陸大宮市議会広報について、1月22日、群馬県吉岡町議会広報について、1月29日、愛知県岩倉市カスタマーハラスメント防止条例について、2月3日、茨城県結城市議会広報について、2月5日、愛知県東浦町議会広報について、読んだ、わかった、考えた。私も一言。議会だよりナンバー217への感想や町への一言を多数いただきました。皆さんはどう考えますか？園児のたこ揚げの様子、とても微笑ましく拝見させていただきました。40代。住みやすい町で長泉が大好きです。この大好きな街をよりよく、より安心に暮らしていけるような議論、取り組みを引き続きお願いしたいです。30代。教育や産後ケアなど未来のための投資をしていることがわかり安心しました。長泉町が大好きなので、住み心地の良い街として、もっと知名度が上がっていくと嬉しいです。20代。プレミアム商品券事業、素晴らしい施策だと思います。物価高対策には大変効果的であり、町内の店舗も活気づくと思います。すごく待っていました。50代。コミュニティバスが南北線のみとなり、不便を感じています。 一日でも早くオンデマンド交通の実施を望みます。70代。きっとずっともっと我が町発見クイズ。156回目。正解者から抽選で10名に図書カード1000円分贈呈。問題は、駿河丸自然公園。丸の中に漢字を一文字入れてください。ヒント。長さ130メートルの吊り橋、悠々橋や綺麗な小川が流れている。周辺にはビュフェ美術館や井上靖文学館などもあり、文化の香りが漂う自然公園です。クイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号、議会だよりへの感想を書いて、次の1、2、3、いずれかでお送りください。1、はがき。郵便番号411-8668。長泉町中尖828番地。長泉町議会広報校長常任委員会宛て。2、ファックス。055-986-5905。3、応募フォーム。締め切りは5月31日日曜日、消印有効です。当選は商品の発送をもって返させていただきます。前回の答えは水と緑の森公園でした。応募114通、正解114通。議員が取材、インタビュー。南子ども園サッカー教室編。渡辺さん親子、下戸狩り。子供がのびのびと園で過ごしている姿を見て成長を感じ嬉しく思います。成長していくとともに費用がかかるので補助の拡充を待ちに期待したい。議会ボイス。曇り空の寒い日でしたが、エスパルスに所属するコーチたちが指導するサッカー教室が開かれました。体操やボールを使ってのゲームの後、園児たちはグループに分かれて元気に試合。長泉の未来を担う子どもたちの姿を見て、私たちも元気をもらいました。取材、福田議員、高田議員。傍聴は議場で、スマホで、いつでも誰でも。議場は役場3階。傍聴したい方は、議会ホームページで予定を確認していただくか、議会事務局にお問い合わせください。電話 055-989-5526。 次の定例会は6月1日月曜日開会予定。審議日程や議案一覧などは5月26日頃ホームページに掲載予定です。編集広報校長常任委員会委員長福田明、副委員長土山淳、委員長野真嗣、堀内博、安田光子、石川美穂、高田正直、広末美香。エディターズノート、きっとずっともっと。新年度が始まり、進級や進学、就職など新しいスタートを感じる頃です。議会でも暮らしに関わる様々な課題について議論を重ねていますので、未来泉を通じて議会を身近に感じていただければと思います。広末美香。これで長泉町議会未来泉ナンバー218、2026年5月1日号を終わります。NVC。この号の担当は矢島、坂本、松橋、加藤、鈴木、内野、中村でした。